さあ今日はですね、尾道市立大学、経済情報学科経済コース、教授で、そしてまた今日から経済情報学部長になられました井本慎先生をお迎えしてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生前回は
6年前ですね。
もうそんなに前になりますかね。
2020年の3月でした。ちょっと私も調べたんですが、ちょうどコロナに突入する時です。
そうだ、はい、そうでした。でコロナで、はい、なんか先生どっかに行かれるかもわからないっていう。
本当アメリカにちょっと1年、はい、研修といいますか、予定だったんですが、もうコロナで全部なくなりまして、はい、当時は確か3月でこの3月末に行くんですよっていう話をこちらさせていただいたんですけども、結局行かなかったんですよ。
そうなんですよ、はい、私もコロナの時期で大丈夫かなっていうのがありましたよね、
は
い、
まあ、直前にも飛行機が飛びませんとか、大学はもう誰もいませんだとか、はい、もうそんな感じで、もうバッタバタとせっかく準備したものが全てなくなって。
そうですよね、はい、いやでもあれからもう6年早いですね。なんかね、まあ、大変な、本当に大学は本当に大変でしたよね。
当時はまたまたでした。
そうでしたね、はい、さあそして今日は非常に私も気になるお話をしてくださるということなんですけれども、はい、なんと尾道市立大学生の生活実態ということで、はい、全国とそしてまた10年前との比較ということで、はいはい、いや今本当にね学生さんたちはいくらで生活してるんだろうっていうの気になりますね。
はい、こちらはもともとですね、はい、私の、まあ、ゼミ生が卒業論文を書くために、はい、まあ、学生の大学の中でアンケートを取って、はい、まあ、収入だったり支出だったりアルバイトしてるのかとか奨学金もらってるのかとかっていったアンケートを、はい、2013年と2015年にも取ってるんですが、はい、で2023年、はい、の、3回ぐらい取ってまして、まあ、ちょうど2013と2023で10年ぐらい離れているので、はい、まあ、せっかく学生が取って卒業論文にはしたんですけども、はい、私がまあ改めて整理して、ちょっとまとめたというものです、はい、
そうですか、はい、10年前それから全国と比較してということなんですけども、はい、まあ、収入といいますとやはり、まあ、ご両親、まあ、保護者の方からの仕送り
ですね。
それから、はい、アルバイト、
アルバイト、はい、そして奨学金の3つで、はい、調査してます。
そうですか、はい、まあ、やはり今奨学金をもらってらっしゃる学生さんって多いんでしょうね。
多いんですけれども、はい、比較としてはですね、その自宅から通ってる学生は全国と変わらなくて、
そうか、
やっぱ下宿してる学生は、はい、全国の下宿してる学生より尾道市立大学の下宿してる学生の方が奨学金をもらってる割合は多いという調査結果です。
はい、なるほどね、まあ、奨学金も返さなきゃいけないっていう、そうですね、もう一応借金になってしまうっていうのもありますよね、はいはい、そうですか。今どうですか、どのぐらいの収入っていうか。
そうですね、奨学金収入は、はい、ちょっと字が小さい、2万、はい、5000円からぐらいですね、はい、はい、奨学金平均的にもらってる学生の奨学金は2万5000円ぐらいから3万円ぐらいです。で10年前より、はい、2023の方が減ってます。
あ、そうなんですか、
はい、奨学金収入は2万円ぐらいにちょっと減ってまして、で全国と比べても差はなくなってると。
あら、
かつは奨学金もらってる割合はい、はまあ多かっただけじゃなくてもらってる奨学金の額も多かったんですけども、奨学金をもらってる割合は、その全国よりも多いんだけどもらってる額は変わらないみたいな調査結果ですね。
それってもう少し私多いのかなと思ったんですけど、
はい、実はあんまり変わってな い, みたいな。
そうなんですね、はい、どうなんでしょう、やっぱりこう今やたらにこう学生時代から、借金というイメージがすごくついてしまってるっていうのもあって、やはりそんなにたくさん借りたらこう、就職社会に出て返さなきゃいけないっていうイメージがあって、なるべくこう抑えてるっていうのはありますかね。
どうでしょうね、まあ、もうどうしても奨学金をもらわなきゃいけないっていう子もいるんですけども、あと、アルバイトっていう形でその
収入を
稼ぐっていう割合は、はい、 実はこの時代は、あんまり全国とは変わらないんですが、はい、稼いでる額は全国よりも多いという感じです。アルバイト従事してる学生の割合は、
はい、
そうですね、全国とあんま変わらない。アルバイトしてる学生の割合は変わらないけども、
はい、
稼いでるお金は全国よりも多いと。だから時間が多いんでしょうねというのが分かります。これはそのあんまり良くないんですけど、アルバイトの時間が多いと成績が悪くなるっていう調査結果もありますので。
そうなんですね、
はい、アルバイト時間が多いとどうしても成績は悪くなるんで、あんまりよろしくはないんですけども、うちの学生はアルバイトの時間が多くてちょっとアルバイトで稼いでるお金が全国よりも多いっていうのが分かります。
でもあの地方だからこう、はい、アルバイトの時給とかも、はい、あの低いんじゃないかなと思ったんですけど、
広島はそこまで安くない、はい、広島県は全然最低時給
ぐらいですし、
はい、
ああじゃあやはり時間で稼いでるということになっちゃいますよね。
そうすると勉強する時間があるということで、うん、あんまりよろしくはないんですが、は
い、そうですか。でもまあ今全くこうアルバイトしていない学生っていうのはあまりいないですよね、はい、ある程度は
割合的には、うん、まあ、全国と変わらないです。
なるほど、はい、まあじゃあアルバイトとそれから奨学金もそんなに、ごめんなさい、今アルバイトのお金が結構あるということですけども、どのぐらい
4万円ぐらい、
ね、やっぱり4万円ぐらい、はい、
ちょっと3万から4万ぐらい。
そうなんですね。
ですね。
なんかちょっとうちの息子の20年前ぐらいと比べても、あまりアルバイトのちょっと聞いたんですけど、アルバイトで稼いでたお金が4万ぐらいだって言ってたんですけど、
は
い、
まあ、そんなもんですね、
はい、あんまり変わらないんですね、
は
い、
全国的に3万ぐらいで、大野道の子は4万超えるぐらいの感じで。
そうですか。でもアルバイトもしなきゃいけないけど勉強もしなきゃいけないと結構大変ですよね。まあ、家から通ってらっしゃる学生さんはね、まあ、時間もあるでしょうし、まあ、お金にもその家賃を払わなくていいっていう、家賃ですよね。もうちょっと家賃が
一番大きいのが家賃
ですよね。
支出で一番大きい割合を占めるのはどうしても家賃になります、
はい、今家賃でも、まあ、尾道はその都会に比べたらやっぱり低い方ですよね、
はい、低い方でして、それも住居費は全国だと5万以上が平均ですが、尾道だと4万半ばぐらいでちょっと低いぐらいですね。1割2割ぐらい。
でも4万はいくんですよね。
4万ぐらいです。もちろん尾道の安いところもあれば高いところもあれば、平均的に4万5000円ぐらいだと思います。はい、
なるほど。やはりあのこう街中に出てくるとやっぱり高いですよね。
駅に近くては近づくほど。
そうですよね。
まだは安いという、
まあ、今言うワンルームマンションみたいな学生マンションなんですかね、はいはい、まあ、私なんかの時代はあの下宿って言ってましたからあの、ずっと考えてたんですけど、あの畳1畳が2000円っていう、ああいつの時代かっていう感じでしょう先生
私も30年前の学生ですが、私でも5万台ぐらいでしたね、
は
い、
そうですか、
はい、私神戸だったんですけど、はい、
あ、じゃあ私なんかもちょっとすみません、もっと前になりますのであの本当に畳1畳が2000円で6畳間だったんですけど、本当に安かったですね。その代わりあの、うん、あれですね、昔の下宿なので、あの共同炊事に共同トイレでした京都だったんですけど、あ、じゃあでも今の学生さんは、まあ、あのワンルームマンションって自分でね一人で暮らして、でもまあ4万円ぐらいだったらなんとかなるかなっていう感じですかね。
ですね、大野道だと、はい、
そうですよね、まあ、今計算してみたら収入がいくらで支出がいくらっていう、ちょっと決め、あの、はい、どんな感じになりますか。
1ヶ月全体の収入がですね、はい、下宿の子だと10万円ちょっとぐらいで、全国だと12万円ぐらい、
2万ぐらいの差が、
はい、差がありまして、1割ぐらい違って、はい、支出がだいたい9万円ぐらいで、全国ともまた1割ぐらいと、まあ、支出と収入が1割ぐらい違うという感じです ね。全国と1割ぐらい違うみたいな感じです。
じゃあもうバイトして、
はい、
でちょっと余ったお金は
まあ
貯めとこうかなっていう
ぐらいですね、はい、
あ、すごいですね。貯められるっていうのがすごいなと思うんですけど、
ね、こういう調査するとちょっと、まあ、余りが出るので、はい、貯金に回してるのか貯めてるのか、就職活動なんかでは必ず いっぺんにバイトができなくなる時間が増えて、
そうか、
はい、そういうのがあるので4年生までにある程度貯めておくっていうのがおそらく多いと思います。
なんか最近の学生さんすごい計画性があった、すごいですね。
ですかね、はい、私もそうしてたと思うんです
が、え、そうなんですか、
はい、ある程度貯めて4年生までに貯めとかなきゃと、アルバイトできなくなるし、いろいろお金もかかるしという。
あ、そうですか、ね、
卒業旅行だとか、まあ、
わあ、何も考えてなかったですけど、そうなんです、
はい、
いや、ま、あのそうですね、ちょっと、ま、20年前になる息子なんかもあの海外旅行にあの行くとかっていうのも全然お金私なんか出さなかったですからね、
まあ、アルバイトなんかして
貯めて、ね、貯めてたんですね、なんか最近の学生さんすごいですいやでも先生あの、はい、こうどうですか今学生さん、まあ、ちょっとアルバイトに精を出しているとどうしても学業の方がということをおっしゃいましたけれども、でもあの全国的に比べてすごいなんか尾道市立大学の学生さんって非常に真面目で勉強熱心っていう私なんかこうイメージがあるんですけど、
10年前と比べるとだんだんちょっと真面目じゃなくなってきたかなという感じはしますが、ちょっとこのアンケート調査はその辺のやつはなくて、
はい、
もう10年前の使ってるお金だけなんで、まあ、感覚としては我々教えてる側としては10年前と比べればやっぱりもうちょっと、うん、頑張ってほしいなっていう感じにはだんだんなってきてる感じですね。
そうなんですね、
はい、それはもう多分全国的
に、全国的に
だと思います。そんな感じ、学生の数も減ってきて、大学もあれなんで、はい、
あーなるほどね。でもなんかあの本当に真面目っていうイメージだったのがちょっと10年前に比べるとちょっと違うっていう感じをね、はい、あの伺って、まあ、これは全国的な
だと思いますけど、まあまあ、他の大学のことはあれですけど、ちょっと感覚的にですけども。
なるほど、はい、あのこの間こう調査結果が出ておりましたけれども、あの就職率が非常に高く上がって、はい、去年よりも上がっているということで、はい、99割超えておりますよね、はい、尾道市立大学でも、
はい、もうほぼ
100% に近いという、
就職しようとした子はもう全員
ですよね、はい、まあ、そういうことにもあるんですかね、今、まあ、売り手市場、
は
あ、
そうですね、もう人手不足ですね、景気が良くなってきて、ね、上に学生が減ってき、子供が減ってきててという状況ですから、もう就職に関してはもうそこまで苦労はないんじゃないかなと見てて思います、はい、もうほとんどの子たちが早め早めにどんどん決まっていって、
決まっていくという、
決まらないとか苦労してるっていうのはあんま聞かないです。
もう一時期はね、そのこう10年前と比べると、
そうですね、10年前、10何年前、リーマンショックだとかって言われた頃とか、まあそのあたりは私もその時には大学の教員やってましたけども、はい、その時の子はもうかわいそうな感じでして、ね、決まった後に条件が覆ったりだとか、なんかいろいろ大変でした、はい、
そうですよね、なんかそういうの考えると本当になんか運
ですね、
ってね、はい、そういうのもあったりしてね、本当に
私はもう完全にいわゆる氷河期のど真ん中の、
そうなんですね、
はい、もう一番大変だったんじゃないかぐらいの頃でしたけどね、まあ就職しなかったんですけども、はい、
ちょっと待ってください、
私なんか大学院に行って、
まあ、あ、なるほどなるほど、
はい、結局しなかったんですけど、周りは本当大変で、
あ、
はい、まあ、でも私が就職活動中にもう金融危機で山一証券とか、当時
もう社長が涙ながらに ね会見をされてました。
その時就職活動してたので、
も
う山一証券に内定もらってたっていうのがいたぐらいですね。
そうですか、
そういう時期でした、ね、私の時期は、
ね、それに比べたらもう今学生さんは本当に恵まれているっていう感じがしますよね、
交通費も出ないような時でしたからね。
そうですね、本当に今だったら本当売り手市場なので、はい、もう本当にあのホテルも用意しときます、交通費も出しますっていう感じですよね、
って学生が言ってるのですごいねって。
そうですか、いやそうだったらもうちょっと勉強してちょうだいっていう先生としては気持ちがありますよね。
まあしてるはしてるんですけどね、卒業はちゃんとしてますし、もうちょっと頑張ってほしいかなぐらいの感じです。真面目な子は多いとは多いです、そうじゃない子もいてっていうのがちょっと目立ってきたかなという印象ですかね、この10年ぐらいで、
この10年の違いですね、はい、それがね。でもまあアルバイトについてはどうですか先生も。
アルバイトはその アルバイト従事率はそんな変わらないです。アルバイトで稼ぐお金が多くて、あと、まあ、アルバイトとなんでそんなにかと思ったらですね、全国的にそのいわゆる仕送りなしみたいな0円仕送り0円世帯がめちゃめちゃ多いんです、はい、あの全国平均より尾道はすごく多いんです。仕送りなし学生みたいなのが
結構
いまして、そういう子はおそらく奨学金とアルバイト、
も
う全部自分で賄うみたいな子ですね。あとさらに逆の10万円以上仕送りっていう学生が全国平均より圧倒的に少ないですね。そういう聞き方もしてるんですけども、
はい、まあ、今本当にあの、まあ、30年間の本当に景気ね、もう全然あの成長していないってよく日本言われてますけども、まあ、そういう時期にこうお子さんを育てていらっしゃったご家庭っていうのがやっぱりちょっとなんか大変っていう
ですよ ね、私ぐらいの世代だと思います、はい、
そうですよね。でもそれでもね、頑張って学校へ行ってっていうことですから、うん、そういう子はやっぱり一生懸命勉強するっていうのも、まあ、アルバイトもしなきゃいけないけど、
はい、
勉強もしっかりして
欲しいですね、
ね、はい、でまあ、今これからあの、まあ、景気がいいのかどうのかのか本当によくわからないような今世界状況ですけれども、まあ、売り手市場というそういうことでは恵まれてい
と思います、
まあ、いますよね。
いわゆるもう供給が少ないので人材という人がどんどん少なくなってますので、で今景気がどんどん良くなってて需要が増えてて、供給が少ないので、もうインフレになってって感じですよね。
そうですよね、はい、まあ、本当に今の世の中も今日なんか株価なんかもう本当にトランプさんの一言でね、もう上がったり下がったりで、もう大変な状況ですけど、まあ、これからちょっと、まあ、先生も経済情報学科の先生でいらっしゃるから、どういう風な状況になるのかっていうの
をさすがに私も、ね、分からないですね。さすがにあんな、ね、まさかアメリカが、ねね、あんなことするなんてって
思わない。そうなんですよね、それで
思わなかったでしょうし、
ね、誰も手伝ってくれないからお前らで勝手にやって、あんたたちが勝手にやったんじゃないのっていう感じですけど、
むちゃくちゃやなと思いますけど、
ね、ですよね、まあ、そういうこういう今時代に生きているまあ学生さん、これからまあ就職をするわけですけども、まあ、いろいろと、まあ、今売り手市場だけどこれからも本当に何が起こるかわからないっていう世の中ですよね、ですからまあ本当に、まあ、今もうこれ今はいいんだ、でも頑張ってらないとダメだよっていう感じもありますよね、ですよね。もう先生すいません、最後にちょっと、はいはい、あのご就職される学生さんに何かこうメッセージがあったら、は
い、そうですね、今日から多分仕事がっていう感じだと思いますが、おそらくこの売り手市場の中で就職できた子たちはラッキーで、
はい、
もう人生のその一番不確定要素が大きいのは多分大学卒業して就職するときに景気が良かったかどうか、
そうなんです、
ね、たまたま景気が悪かったからそのままの人生がうまくいかなかったっていう世代が今、まあ、氷河期だとかで問題になってますけども、今の子たちはまあラッキーじゃあラッキーな世代だと思いますので、はい、もうそのラッキーだと思って頑張っていただければなと思います。
そうですよね、本当にね、はい、まあ、人生はいろいろですから、はい、あなたたちは今恵まれてます、
スタートから
スタート
良かったと、
ね、そうですよね、
思いますので
、ですから、まあ、はい、努力をね、努力をして、まあ、頑張ってもらいたいってことですよね、
スタートダッシュ切れたと思います、
そうですよね、
はい、
はい、今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。